中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きまして、はい、沖縄特殊清掃遺品整理者代表の国吉さん来ていただいております。あ、すみません、国吉義人さんですね。はい、はい、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回のおさらいをすると、まあ特殊清掃という業種がどういうものかっていうのをお聞きして、はい、うん、それで、まあ、国吉さんは年間100件ぐらいのそういうケースを扱っていると、うん、いわゆるあのお家で、まあ、孤独で、うん、孤立が、まあ、主に元で、うん、あの亡くなってしまって、数日経って、うん、それが発見されて、うん、まあ、そこの後処理をですね、清掃、特殊清掃という形でやってらっしゃるというお話をお聞きしました。はい、まあ、ここからもちろん課題をちょっとし、論じていきたいなと思ってるんですが、もう一つですね、遺品整理士ということも今名乗っておりまして、はい、もちろんあの特殊清掃してるからにはそこにあるものっていうのが、はい、そのまま残っているわけですよね。 そうですね、はい、それがどのようにあの、はい、整理されていくのかっていう話はちょっと聞き逃してたなと思って、はい、うん、まずはちょっとこの遺品整理っていうことですね、はい、前回は遺体があって、うん、それの遺体がなくなって、なその後の
残された痕跡、うん、匂いとをそうです、ね、お掃除すると、
お掃除するって話だったんですけど、はい、今度は物の話、
物の、はい、
はい、
まあ、遺品整理というのは、まあ、あの残されたものを、ご遺族さんが例えば、あれを探してくれ、これを探してくれ、もうお部屋の中に入れないので、まあ、これは特殊清掃のお話なんですが、その時にまずそれを探します。まず印鑑がないとか、通帳がないとか、貴重品がない、まあ、これを僕らが聞き出しまして、で掃除してる間にそれまず探して、
なるほど、
うん、であとはもう残すもの残さないもの、うんうん、もちゃんと聞き出ししてですね、うんうんうんうん、で大体の方がご遺族さん全部捨ててくれって言うんですけど、
全捨てっていうパターンがほとんどなんですか、
はい、もういらないのでっていう、うんうんうんうん、でもアルバムとかは僕らもちゃんと残して、はい、うん、であと書類とかも残してですね、うん、で一応お渡ししてですね、うん、まあ、そういう感じでやってますね。
それは引き取ってくれるケースもある。
あります、うん、ただ
いらない
っていう方もいます。
そうか、
はい、
まあゴミを捨てるのは分かりますね、うん、ゴミを捨ててで通帳等の貴重品をご遺族の方に渡す、はい、まあ、まあそれもすごい分かるんですけど、うんうん、まあ、あとはその人が使っていた生活用
品、そうですね、本当僕らが見てもボロボロのコップなんですけど、うんうん、でもご遺族さん娘さんからしたらもうお父さんが使ってたもんなんでっていうことで、まずもう持って帰るんで、
う
ん
う
ん、
ああそうか、はい、そういうケースはなんかまだ救われる感じですね、
う
ん、
そうですね、うん、だいたいもう最近だと使っお父さんが使ってたもの、
うんうんうん、
でも僕らがピックアップして、うん、これでどうですかであとリクエストいただいて、うん、でそれをまた探して、うんうん、っていう感じでやらせてもらいました、うんう
ん、なるほど。アルバムっておっしゃってましたけど、
はいはい、
一応アルバムは結構あるんですか、うん、思い出
大体の親から出てきますね、
はい、そうなんですね、はい、じゃあそういう方は写真は保管されているんですね。
そうですね、
うんうんうん、
箱に入ってはバッと山積みになってる場合もあれば、
あ、なるほど、
あとアルバムにびっちりっていう方もいるので、うん、はい、
そうか、そういう思い出は保管されていて、う
ん、はい、
それはあの大切なものなのでご遺族になるだけお返しするような
感じ。そうですね、お預け、うん、最初はいらないって言うんですけど、うん、じゃあ僕らが2ヶ月ほどお預かりしときます、うん、会社の方で、でもし、もし気持ちが落ち着きましたらまたご連絡くださいってことをお伝えしますね、
うん、
はい、
なるほど。ということは2ヶ月そのご遺族、はい、発注していただいた方とどこかで切れてないんですね。
そうですね、はい。
で、
まあ気持ちの整理がついたら、うん、来る方もいらっしゃれば、来ない方もいらっしゃいます、うんうんうん、はい。
そのアルバムは、来ない方のアルバムはどうするんですか？は
い、僕らは一度ご供養させていただいてですね、はい、お線香をあげさせてもらって、うん、でそこからも廃棄処分という形に取らせてもらってます。
ちょっと手は合わせるんですね、はい、
で、うん、会社の方に観音様がありますんで、うん、そちらに線香を立てて手を合わせてやらせてもらってます、
うん、そうか。そんなにドライな職業でもないですね。
いろんなものやっぱり背負っていきますし、うん、残るもんですね。
なるほど。じゃあそういう整理までするので一つの仕事が完了すると、
はい、そうです、はい、
で時にはこういうお預かりとかもして、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、はい、あの気持ちの整理がついた家族はもう一度接点を持てるようなことまでしているってことなんですね。
です
です、はい、
まあ、時間過ぎればこちらからお電話して、うん、どうしますかということでやってますね。でもほぼいらないって言いますね。大体は、はい、
なるほどね。なかなか、うん、わかりました、はい
はい、
少し中村さん、じゃあ、はい、ここで百軒のこういう孤独死をですね、はい、で概ねやっぱり孤立から来ていて、うん、そこで病気が発症して、でまあ亡くなってしまうっていうケースがまあ8割方だというお話ですよ、それで沖縄中まんべんなくいらっしゃるってことですね、
はい
はい、それはもうやんばるの方から、
まあ、行きます、はい、
糸満まで、
糸満まで行きます。
そうなんですね、はいはい、そこから僕ら何を見出せばいいんでしょうね。
、うん、ちょっと投げかけが大きいんですけど、
うん、大きいですよ、
まあ、細かくしていくと、うん、そうですね、やっぱり、まあ、住み方が変わってきたっていう、その家族が、うん、まあ、核家族化してきました、うん、そこから、まあ、その世帯数が増え、うん、あの世帯人数が減ってきて世帯数が増えてきましたっていう世の中で、うん、まあ、こういう発見が遅れてしまって、うん、まあ、特殊清掃っていう仕事が、まあ、年に100件、うん、まあ、1社で100件ぐらいの受注があるっていう状況になっていますよっていうところから、まあ、どう課題を見出すかってことですよね、
うんうん、そうですね、うん、もう世帯数は増える一方で、うん、那覇市も 2.1 とか 2.0 いくつ、
今15万世帯ぐらいですから ね
世帯人口、うん、今2名ですよ、
うんうんうん、
あの先月石垣行ってきても同じぐらいでしたね、
うん、
まあ、石垣は、まあ、独居が多いところは有名なんですけど、
うん、
だから、まあ、独居多いんですよ、
うん
うん、今新聞統計見ても子育て世帯より独居が多いっていう統計がちょうどね、あの今朝刊で出てて、
うんうん、
まあ減ることはないかもしれないですね、うん、この先も、
そうですね、もう順調に増えてるし、うん、90年代に比べても 1.5 倍とか、うん、そういう感じなんですよね、
うん
うん、の戦後とか復帰後とかのではなくて90年代以降で見ても増えていくってことで、
うん、
まあ国吉さんの仕事はだから増える一方ですよ。
そうですね、うん、来年以降も確実に増えると思います、
うん、そうね、まあ、お商売のことは置いといても、うん、
はい、
ね、ここからどういうところを我々は持ち帰らないといけないのかって話が番組での趣旨です、うん、
はい、
はい、ゆっくり考えてみましょう、
うん、そうですね、
うん、
やっぱり思うのはどうやってその方の選択肢を確保できるかっていうことは課題の一つとしてあるんじゃないかと思うんですよね、
うん、生き方死に方、
うん、うん、ですね、なんかそれには、まあ、その、まあ、階段を使ったお家であったりとか、まあ、平屋だったらまた防げたものもあったかもしれないけど、うん、まあ、高層階だから発見が遅れたとかっていうのもあるでしょうし、
うん、
だからその人の課題なのか、うん、町の課題なのかっていう、その住み分けがかなり難しいものだとは思うんですけど、
うん、
そのライフスタイル含めて、まあ、町全体時代だよねで片付けられてしまうような一人の力でどうにもならないことで今こうなってるってことを考えると、
うんうん、
やっぱそこに何か課題は ありそうなんですけどね、
うんうん、前回もね、まあ、地域での孤独死っていうのはやっぱり前よく言われてる地域の絆問題でもあるから、うん、声かけをしながらなるべくそういうことが起こらないようにすると、
うん
うん、いうこと自体は分かりやすいし、あそうだなと、
うん、
うちの近くの新聞の販売店の方も、うん、なんか最近は新聞売るより声かけしますみたいな言い方してるんですよ、はい、声かけするから新聞取ってみたいな、
あ、うん、そう、なるほど、
うん、
という話もしていて、うん、あそうか、声かけ独居孤独死みたいなこの辺りの相関関係は別に分かりやすいですよね、
うん、
はい、
うん、
まあ、それよりもどういう生き方というか最後のしまい付けをするっていうことで、うん、それを望んでいたのか望んでいなかったのかっていうのはちょっとそのもうね亡くなった人に聞くのはちょっと分かんないんですけど、
まあ、遺書がその場であるっていうのはほとんどないです
ね。ないですね、
うん、
となるとやっぱり本人も予期せぬ事態だったわけですよね、うん、
ほぼ予期せぬ事態
なんですよね。そうですね、
予期せぬ事態で、
うん、
いわゆる匂いに気づいてからしかみんなが気づいてくれないっていう状態は町として健全なのかって話です
よ、うん
うん
うん、そしてまた前回の最後の方で、
うん、
まあ、経済的なお話されてましたけど、
うん、
まあ、当人たちも、まあ、ちょっと生活保護の方が多いというところで、
うん、
まあ、なかなかそれ以外の生活を選べなかった、
うん、
場所を移せなければ、
うん、
まあ、その生活のサイクルとかそういったものも、
うん、
なかなか自分だけではその変えられなかったところも多かったのかなと思いますよね。そういうところに、まあ、元気なうちにというかどうありたいのかっていうのを、まあ、手助けする方法みたいなものがあれば、
ね、うん、
まあ、状況は少し、まあ、変わったケースもあったかもしれないですよね、
うんうんうん、そうですね、これって行政がどう加担していくべきかって難しいですよね、
うん、そうですね、
うん、
福祉のところではその声かけだったりとかをしていこうっていう、まあ、地域で見守りをしたりとかっていう話は出てくるんですけど、
うん、
やはりその40代50代とか働き盛りのまあ独身の男性とかで、
うん、
まあ、一人でお住まいの方に対してのアプローチとかってなると、
うん、
まあ、ほぼできてないと思うので、
うん、
まあ、そういうその外との接点の作り方みたいなもの、まあ、本人が望んでいたとしたと仮定してですよ、
うん、
その辺はなかなかアプローチが難しいなと思いますね。
そうね、うん、
そうですね。あ、でも最近なんですけど、
うん、
40代女性の方からお電話いただきまして、
うん
うん、今年2回ほど死にかけたと、
うん、
低血糖であり糖尿病を持ってる
自分がね、
はい、
はい、
でも先にお支払いしたいと、
うん、
はい、で、
うん、
なんかあったら
ちょっとそうなんですよ、孤独死した時のことを考えて、
うん、
っていう方から電話って、
うん、
でもすみません現金をちょっと受け取れないっていうことで、
うん、
で弁護士さん清原町にある、
はい、
その同級生なんですが、
うん、
そこと相談して、
うん、
まあ、書類を作ってっていう段階まで今来てるんで、はい、
なるほど、じゃこれ一部信託するような感じですかね。
そうですね、そういう、
うん、
もう自分の、
うん、
なんていうんですかね、死が近づいてるっていう、
うんうんうんうん、
気づいてるって方は、まあ、事前に準備、
なるほど、
でもほぼほぼ
うーん
明日死ぬってわからない
と、そうですよね、
うん、ので、
うん、
はい、そういう方もいますね。
うーん、
うーん、
中村さんね、いやこれ、はい、結構難しい問いだったのは分かるんだけど、
うん、
那覇市は、
うん、
じゃあこういう街にしようっていういくつかのスローガンが多分あると思うんですけど、うん、
はい、
うん、その中に当てはめるとこれはどうなんだって話だと思うんだよね。
うん、
うん、
そうですね、
うん、
何だろう。
じゃあ中村さんの言って少し質問変えると、中村さんの言ってる共同の街づくりっていうところにおいて、
うん、
これはどうあるべきだっていう話なのかなと。
そうですね、共同ってみんなで持ち寄って協力して、だからそれぞれの時間をその提供して、労働力を提供して課題解決するっていうことだとは思うんですけど、でもそれって出すっていう人が集まってくる、でそうするとまあつながりができたりとか、またその副産物がたくさんあるわけですよね。そういうのが 出てくると、まあ、その人の生活もただ道歩いてて、うん、そのあ汚くなったなとかじゃなくて、うん、あこれ今度話し合いしてみようっていう風に変わったりとか、うんうん、これなんとかしたいねっていうモヤモヤとしたものをみんなでなんとかしようよっていう窓口があるとか、なんかそういう生活が少し変わるきっかけがまあ共同だと思うんですよね、うん、だからこの辺がその孤独死に、うんの場合と比較すると、うん、そのなんか外に出る人と会うとかっていうところで、うん、いざという時に誰かに声をかけられるとか、うんまあ、発見が少しでも早くなるとか、うん、なんかそういうところとのつながりはあるのかなと思いますね、うん、なんか行政の政策としてなかなか出てこないその遊びの部分とかっていうのがもしかしたらそういった孤独ではない状態を作れるきっかけかもしれないので、うんまあ、なんかどうしてもその街づくりとかっていうと、うん一緒に何か課題解決一生懸命やるみたいなことですけど、うん、なんかもっと気軽に遊ぶとか、うんまあ、顔を合わせるお茶を飲むとか、うん、なんかそういうのも意識的に今後やっていかないといけないのかなというふうに思いましたね、うんまあ、若い世代だったりとかすればするほどですね、
うんうん、なるほどね、うん、多分ね30年ぐらい前にこういうケースがあったら、うん、もうこれを防ぐために何とかせんといかんっていう、うん、そういう課題化をしたと思うんだけど、うん、我々の世代だと、うん、要は孤立っていうのは何かを失った結果ではなくて、うん、勝ち取ったものだっていう価値観が、うん、あるんですよ。
なるほど。
おそらく、うん、だから家庭の問題には踏み込めないっていうところがあって、うん、だけど実際じゃあどう見ても幸福に見えないこのことを後処理していることがもう職業としてね、うん、国吉さんやってらっしゃるっていうことの整理ができてない、うん、どうしても家庭不可侵とか勝ち取った孤独っていうのは我々の中の価値観の中にもしっかりあるんですよね。だから独居自体も決してあれですよ、ネガティブな話だけではないわけですよ、うんうんうん、勝ち取ったものかもしれない。ただだけど結果こういうことが起きてしまっているっていうこととの折り合いと政策なんですよね。これはだから多分我々僕と中村さんの間でもこれが是だっていうことがないまま今番組でもやっと話をしてると、
どこまで自由であり得るのかみたいな話ともつながってくるのかなと思うんですけど、まあ、自由であるがゆえにじゃあそのリスクもまあ増していく、それに対して自分が納得できるのかどうかっていうところで一つ考えられるのかもしれないですね。なんかドライな感じもちょっとしますけど、
そうね、少しだからここは考えないとねって思いました。
だからおせっかいをしても、はい、いいんだっていうその合意が取れてる地域とそうじゃないところっていうのもまた全然違うと思うので、そういう意味では選択肢をまあ地域の中で洗い出してみるっていうのは必要かもしれないですね、
うん、そうですね、一度議論してみたい話ですね、これが果たして是なのかどうか、おせっかいっていう人もいますよね、迷惑だという人もいると思う、国吉さんちょっと話戻しますけど、どうしてこの職業を選んだんですかね。
選んだというか、やらされたというか、
やらされた、
なんて言いましょう、もともと千葉の方で運転手、まあゴミ回収の仕事してたんですね、で得意先の会社がこういった特殊清掃の仕事をやってて、で僕がゴミを回収しに行く、
ああなるほどね、特殊清掃の人たちのゴミを処理
して、僕らが、そうです、
なるほど、
でそっから
下請けだ、じゃあ
そこの、そうです、そうです、でそこから始まりました。
なるほど。
でそこからだんだんこの会社から指名が入るようになって、前来た運転手さん、前来た運転手さんってなって、であとは国吉君でよろしくとか、そこからスタートですかね。
なるほど。
でもう沖縄帰ったらこの仕事やろうっていうことで、思いました。
なるほど、
はい、
最初から仕事ってあったんですか。
いやないです、全くないですね。
あとどうやって営業するのかもよくわからない。
営業はまず不動産屋さんを中心に回って、
なるほど、
はい、あと葬儀屋さんとかですね、あとネットインターネットに載せて、はい、
はい、
そういった感じですかね。
ちょっと聞きづらいんですけど、今も辞めてない理由を、で、やりがい、ビジネスって多分ビジネス的な成功とやりがいみたいなものの天秤だと思うんですけど、 件数はこれだけあるっていうのは僕も今聞いて分かったんだけど、
はいはい、
どこにいわゆる自分の大義というか、うん、生きがいというかを感じてやってます。本当は嫌ですかこの仕事。
嫌ではないですね、
うんうんうん、
まあ、嫌だったらもうやめてると思います。
なるほど、しんどいですもんね。
そうです、正直、うん、きつい仕事です、
うんうんうんうん、
でもはい、なんでだろう、考えたことないですね。
今ちょっと振り絞ってみましょうか、どうしてどうしてこれ仕事辞めないんだって、きついのに。
きつい、そうですね、
うん、
ご遺族さんのこと考えるっていうのもあるんですけど、
うん、
答えが出ないですね。
答え出ない、
はい、
で課題も見えるわけですよね、はい、いろんな課題も見えながら、
ね、多分仕事は嫌でもないし嫌いでもないですね。で、
うん、さっきから聞いてるとさしてドライにもやっていけないと、
うん、
アルバムを保管したりね、
はい、
うん、そう対話をするっていうところ
で、
うん、
はい、
必要とされてるっていう感覚はだんだん年々強くなってきてるわけですよね、うん、その仕事も増えてるて、
そうですね、
うん、
毎年というか毎月電話の数がすごいですね、
うん、
問い合わせとか、
うんうん、今日はなかなかもうちょっと街づくりのところに落とせるかなと思ったんですけど、うん、はい、我々がそこにどこか踏み込めない自分がいる、お互いね、それはね、それはだいぶ分かって、
どう生きるのかどうしまうのかっていうところ
で、ここで負の部分をこうやって引き継いでやってらっしゃる人が事実こうやっていらっしゃるってことがすごい重くのしかかったなと思いました。だけどお時間でございます。
はい、
ということで、クリスさん、またどこかでお会いしたいなと思いました、はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。